朝だよと君に告げる。寝ぼけた顔で僕を見る。幸せを君がくれる。花咲の笑顔が僕を包む。そして
言いました。とりあえずは、ちゃちゃちゃっと、始めてですね、続きをちょっと気になるのでやっていきたいというふうに思います。帰国と殺人事件の4日目の、続きです。全部読めるかちょっとわからないけど、あ、まあ無理だな、全部はな、多分また中途半端なところで終わるかもしれないけど、とりあえず少し進めようかなと思います。とりあえずまあ部長をはめる作戦を長野が考えて、それをまあ実行しようというところで終わっていると。はい、どうなるか分かりませんがとね、いうところで今ストップしているというところで、ガズアップして、いきますわ。よいしょっと、よし、これでアップされたかなと。さてどうなりやら。まあ、今163ページ中の68ページだから、そうだな、まあ 3,40 分ぐらい読んで、終わりにしよっかな。あれ、なんで俺ニヤニヤされてんだろう、わかんねえわ、なんでニヤニヤされてるかわかんねえけど、じゃあ、行きましょう。4日目、さあ作戦どうなるやら。じゃあ行きまーす。ちょっとニヤニヤされてるのが全然よくわかんないから気になるんですけどね。まあわかんないので行っちゃいます。少しまあ、このページの頭からいきましょうね。本当はまあ3行ぐらい多分読んだと思うんですけど、まあ関係ない、じゃあいきましょう。長野先輩に促され、深町先輩が少し足を引きずりながら歩き出す。2人はさっさと道を歩いていった。トール君、行きましょう。ああ、そうだね。僕たちも彼らと逆方向、港のそばにある集落跡地へと道を下っていく。集落へたどり着き、ちらりと後ろを振り返る。展望台からは丸見えと位置に来ている。僕は綾を促し、廃屋が立て込んだ場所へと進む。ふう、ここなら展望台からは見えないだろう。僕は地面にしゃがみ込みながら綾を見る。本当に部長は展望台に隠れてるのかしら。時間が気になるのか、時計をちらちら見ながら綾がつぶやく。さあどうなんだろうね。アヤはどう思うんだい。部長はどこに隠れてると思う。アヤは僕の前にしゃがみ込む。少し上目遣いで僕を見る。あ、大きい瞳だな。私は部長が違うところに隠れているんじゃないかって思ってるわ。 だってトール君だって知ってるでしょ、あの展望台の中が暑かったこと。あんなところで隠れてたら熱中症で絶対死んじゃうわ。ほっぺたを膨らませながらまくし立てる。僕が来た初日に展望台に登って中に入ったっけ。村野先輩がビデオを回し、なんだかわけのわからない撮影をしたな。室温は40度を軽く超えてたんじゃないか。そうだね、あんなところに夜ならともかく真っ昼間から隠れていられないよね。僕はほんの数日前まで平和な合宿だったということに思いを馳せながらつぶやく。どうして長野先輩はそんな分かりきったことを言うのかしら。僕たちは島のことをよく知らない。でも部長や長野先輩は去年もこの島に来ている。何か展望台のことで知っていることがあるんじゃないかな。そういったデータがあるから部長の潜伏先が展望台であると判断したんじゃないだろうか。しゃがみ込んだ状態で両膝を抱え込んで考え込む綾。次の答えを待ち彼女の顔を見る。何かいい推理でも浮かぶのかな。何気に目線を胸元へと移動させた。ん？うつむいた体勢のため T シャツの襟が広がり、その中が見て取れた。わずかに白いものが見える。あれって下着なのかな。もうちょい上から見たらはっきりするんじゃないかな。僕はわずかに位置を調整し背伸びをしようとする。ん？トル君どうしたの。僕の動きに気づいたのか、アヤが顔を上げた。いや、おや、なんでもない。もうちょっと上から見たら見えそうなんだ。動揺し、返答がおかしくなる。一瞬考えた形跡を見せた後、僕が何をしようとしていたか分かったようだ。トール君、こんな時に何してるの。見たんでしょう、このドスケベ。ドスケベ。ドスケベって言う。んで、次。え、いや、失敬だな。何を見るって言うんだい。そもそも、綾の襟元を見たのは事実だけど、通常あり得るような起伏がなく、真っ平らだからって、なんでかなって思ったから、なんだよ、どうして通常の女子高生なら見えるであろう胸が見えないのかなって。本当は、スケベ心丸出しで見てしまったのに、どういうわけか、そんなセリフが口から出ていく。実際のところ、綾の胸は小さくはない。視界が光ったと思った瞬間、僕はもんどり打って倒れ込んでいた。強く背中を打って呼吸が止まるかと思った。僕はなんとか起き上がった。何するんだよ、ひどいじゃないか。本当のことを言った。次は殺すよ。その瞳を見てそれ以上何も言えなかった。しばらくは彼女の機嫌取りに時間をかけた。いろいろと言い訳してみたものの、綾は怒ったままで状況は変わらなかったようだ。僕は軽くため息をついた。時計を見ると集合時間が近づいている。これ以上言い訳とかご機嫌取りはする時間がない。綾、時間だ、行こう。綾はうなずくだけで何も言わなかった。立ち上がるとそのまま歩き出す。綾、無言で振り返り僕を見る綾。ごめん、冗談が過ぎたよ。つい目が胸元に行ってしまったんだ。本当スケベ心です、ごめんなさい。僕は頭を下げた。綾は何も言わずにまた歩き出す。どうやら怒ったままなのかな。しばらくは無理か、そう思い僕も歩き出した。綾が突然立ち止まる。トール君、私トール君が思うほど小さくないよ。そう言うと再び歩き出した。綾、何。綾は何も答えずそのまま歩いていった。なんだかわからないまま後を。宿泊施設が近づくと、僕たちは崖に張り付くように移動した。展望台から部長が見ているかもしれない。その可能性が否定できないから動きも慎重になる。物陰からこっそりと覗き、展望台の様子を見る。 崖の上にわずかに見える展望台の屋根、そして階段と手すり。何も動きはなく、ただ青い青い空が広がるだけだった。どうやら大丈夫みたいだ。
そうね、でも注意は忘れずに進みましょう。
壁を伝い、カニ歩きで進んでいく。やがて宿泊施設が見えてきて、展望台への階段のところに立つ二人の姿が見えた。僕たちは再び物陰から上を見る。先ほどと同じく何の気配もない。お互い顔を見合い、うなずくと一気に駆け出す。飛び込むように展望台への階段を数段駆け上がり、長野先輩たちのそばまで来た。
ずいぶん慎重だな。そんなにしなくても大丈夫だ。
息を切らせて立つ僕たちに彼は冷静な口調で指摘する。
でも部長がどこで見ているか分かりませんから、慎重すぎるということはないと思うんですが。
これ綾だった。
でもいや、続き。
確かにそうだが、長谷川の性格からずっと監視をすることはしない。自分の予定通りに行動していることさえ把握すれば、あとは安心して寝るだけだろうからな。あいつは宿泊施設に盗聴器があることを俺たちが知っている、知らないと思っている。それがある限り絶対に大丈夫だ。
アヤの意見をあっさりと否定する。確かに筋が通った意見だ。自分が絶対的優位に立っていると思っている部長の立場からすると、僕たちが攻勢に出ているとは考えない。彼にとって時間は無限にある。彼は休養を取り、万全の体制で行動を起こすことができる。逆に僕たちは昼夜を問わず緊張を強いられ、食料も尽きて衰弱していくだけ。
これほど簡単な狩りはないだろう。部長がそう考え、油断し続ける限り僕たちに勝機がある。
長野先輩は目で合図をする。僕たちは彼を先頭に深町先輩、綾、僕の順番で階段を登っていく。怪我をしている深町先輩も足を少し引きずりながら歩を進める。見た感じだが、だいぶ怪我も良くなった感じがする。洞窟探検をしていた時は本当に歩くのが辛そうだった。今はわずかに足を引きずるだけできちんと歩けている。長野先輩がどこかから持ってきた薬草の効果なのだろうか。しかし島のどこからあんな薬草を取ってきたんだろうな。
先輩、足は大丈夫ですか？辛かったら肩を貸しますよ。
ありがとう山寺さん。先輩にもらった薬草で湿布したせいで腫れも引いたし、痛みもほとんどないのよ。階段を歩くのもそれほど辛くないから。
そうですか、よかった。
再び沈黙の中、4人の行進は続いた。前回来た時よりその疲労度は軽かった。目的があるためなのだろうか。ついに真犯人を追い詰めたという。展望台が視界に広がってくる。円筒形のガラス張りの建物。この中に部長が潜んでいるというのか。日差しは相変わらず強い。日向にいればわずかな時間で日射病になりそうだ。島に来た最初の日に展望台に入ったが、相当な気温だった。あんなところに潜む、それどころか寝て体力を温存するなんてとても信じられないのだが。
こんなに外が暑いのに、あの中なんて蒸し風呂じゃないんですか。
確かにガラス張りのあの展望台の中は相当暑そうね。かといって外に隠れる場所なんてなさそうだし、冷房装置もなさそうだしね。
僕の言葉に深町が同調する。
ああ、お前たちは知らなかったんだな。
今頃気づいたように長野先輩が言う。
この展望台に電気が来ていないと思っているようだが、宿泊施設の裏庭を通り、崖に張り付くように設置した配管を通り、電線が来ているんだ。初めて知らされたことに驚きを隠せない。 電気が来ているということは冷暖房設備も可能だし電灯なんかもありそうだ。ガラス張りの展望台には何もないが、その上の屋根裏部屋には人が暮らせる設備が整っている。お前たちは知らないかもしれないな。もともとはなかったんだが、長谷川の親父の会社が施設を引き取った時に新たに設置したらしい。
展望台に隠し部屋があって電気も引かれている。まるで何かから隠れるために作られたような部屋ね。こんなの何に使うのかしら。
アヤが最もな疑問を口にする。それは今回の事件を起こすためじゃないのか。そんな思考がかすめたが、ありえないことなので排除した。
長野先輩は僕たちを集める。これからの作戦を伝えるのだろうか。僕たちは木陰に集まると地面に円を描くように座った。
これから役割分担をする。そう言って木の枝を持った彼は地面に配置図を描く。中央にあるのが展望台、そして今俺たちがいるのがここだ。そう言って木の枝で示す。部長は屋根裏の部屋で昼寝をしているか、とにかく体を休めているはずだ。下からの入り口は一箇所しかない。そこで俺が奴を捕らえに行こうと思う。そして展望台の入り口では山寺が待機、崖側は深町が待機しろ。そして田中、お前は万一に備えここで隠れていろ。
みんなで展望室に行った方がいいんじゃないですか。
深町先輩が反論する。どうしてだ。
入り口は一箇所なら数が多い方が何かあった時に対処しやすいと思うんですけど。
確かにそうだ。しかし俺だって展望台の構造をよく知らないんだ。万一外に抜け道があって取り逃がすことになったら取り返しがつかない。次はあいつも慎重になるだろうから逆転のチャンスはより少なくなる。今を逃せば勝機は大幅に減る。いやゼロになるだろう。建物からの出口は一箇所、仮にあっても隠し扉くらいだろう。深町と山寺はもし何かあったら声を上げるだけでいい。この建物からの脱出口は複数あるかもしれないが、敷地からの出口は一箇所しかない。そう言って長野先輩は僕たちが上がってきた階段を指さす。田中、万一の時は俺が来るまでの時間稼ぎを頼む。できるな。
もちろん任せておいてください。部長が武道をやっていたなんて聞いたことがない。たとえ殺人者であったとしてもこちらは木陰から不意打ちをする。なんとかなるだろう。それにちょっとかっこいいところも見せたかったし。
トール君大丈夫なの。
心配そうに綾が見る。
これでも剣道を習ってる身だ。大丈夫さ。
僕は手近にあった木切れを掴んで構えてみせる。
あ、そうね、物陰から急に襲うからよっぽどの人じゃない限り対応できないもんね。
納得したように腕組みをする。
おいおい、それじゃあんまりじゃないか。
僕たちのやりとりを見て深町先輩が吹き出す。
先輩、何がおかしいんです。
いや、ごめんなさい、こんな時に。でもあなたたちが本当に仲良さそうだったから羨ましいわ。
あやの疑問にあっさりと答える。あやの疑問かよ。で、続き。あやはどういうわけか少し顔を赤らめ、それ以上何も言わなかった。
さて、もういいか。行動を起こすぞ。
全くいい加減にしろといった感じで腕組みをして見ていた長野が頃合いだと判断したのか、僕たちに指示をする。
わかりました。
僕たちは立ち上がり行動を開始し始めた。
ストップ。ここでストップ
さてどうなるんだよ。レセミ550万さん、こんばんは1942。かっこいいわ。ていうか未だにこれ浸透してんのか全然浸透してないのかあんまりよくわかんない。 とりあえずこんばんは、で551番さん、初太おじさんこんばんは、となんだ初太おじさんっつうの、もうわかんねえわ、初太おじさんって何それ、初太おじさんって何ですか、よくわからないですけど。なんかね、結構自分はネタで書いてるんだけど、それなんかそういうなんかキャラっぽいんですか、あんまりよくわかんないんですけどね、自分わかんないで書いてるあたりがねあれなんですけど。いいや、続き行こうっと、いきます。さてどうなるやら、つか いるのかな本当に、てかいた場合どうなるかつのもあれなんですよ。で行きます。長野先輩、深町先輩、綾野3人は展望台へと歩いていく。途中で深町先輩は別れ、建物の裏側、つまり崖の方へと歩む。ほぼ同じくして長野先輩たちも玄関にたどり着いた。長野先輩だけが何か合図をし、展望台の扉に手をかけ中へと入っていった。僕はさっき拾った木切れ、80センチはありそうな少し太めの棒切れを右手に持ち、木々の陰に隠れしゃがみ込んだ。葉っぱの隙間から展望台付近の景色がはっきりと見える。深町先輩は完全に建物の裏側に回ったのか、こちらからは見えない。綾は玄関から少し離れた場所で立っている。どこで拾ったのか、僕が持つ木切れのような棒を手にしている。遠目に見える綾の姿はポニーテールのせいか少年剣士のようだ。道場で竹刀を構え一人素振りをする姿は本当に美しいと思う。もし部長が玄関から出てきて綾を襲おうとしたら、部長がかわいそうだと思った。殺人鬼と化した部長でも真正面から木刀を持った綾と対峙した場合、勝てる確率は 0% だ。防具なしなら病院送りになる確率が 100% となるだろう。かっこ、綾の月をまともに食らったことのある体験者だ。僕の出番はないな。ただ隠し扉から出てきた場合には僕の出番もあり得る。心配なのは深町先輩が襲われていないかだ。考えてみると、部長は確実に不意をつかれた状態で飛び出してくると思われる。逃げるのに必死だから深町先輩を襲ってという考えは及びつかないだろう。もちろんその気になれば彼女を人質として逃げおせることは可能だ。しかし動転しているであろう部長からはそんなアイデアは浮かばないはずだ。そう思うしかない。付き合いの長いはずの長野先輩が言うのだから間違いないのだろう。それを信用するほかない。すぐに結論が出るんだろうな。余裕を持って、なぜだか余裕があるんだが、僕はこれから起こりうる事態を想像しながら展望台を眺めていた。ゆっくりと意識が遠のく気がする。甲高い悲鳴が響いた。続けてゴンと何か妙な音がした。僕は我に返ると展望台へと目をやる。見ると綾が玄関へと駆け寄るのが見えた。同時にドアが開くと長野先輩が飛び出してくる。彼は何かを叫んでいるようだ。叫びながら建物の裏を指さす。二人は展望台の裏へと走り出した。どうやら何かあったようだ。想定外の事案が起こった。おそらく部長が部屋から逃走したのだろう。それも玄関からではなく、彼らが裏口に走っているところを見ると、秘密の抜け穴からに逃走したのか。僕も駆け出すべきか。いや、持ち場を離れるわけにはいかない。部長が彼らの包囲を逃れて逃走する可能性がないわけではない。万一逃げた時僕まであそこに行っていたら逃走を止める人間がいなくなる。自然と手にした木切れに力を込めてしまう。みんなが部長を捕まえてくれよ、頼むから。心臓が激しく脈打つのを感じる。手がしびれる感覚も。もし部長がこちらに逃走してきて、僕が彼を止めなければならなくなった場合、僕の不自然な挙動を綾に見られてしまうことになる。やばいな。トール君、遠くから聞き慣れた声が聞こえる。
綾がこっちにかけてくるのが見える。後ろから他の二人も続いてきている。どうやら部長が逃走するという事態だけはなくなったようだ。どうして彼らだけでこちらに来るのかは不明だが。どうしたんだい、部長は。僕も声を上げながら彼女に駆け寄る。
部長は落ちたの。
少し呼吸を乱しながら答える。何を言っているのか不明だった。
落ちたって、部長は一体どこ行ったんだ。
だから展望台から下に落ちたのよ。宿泊所の裏庭に転落してるわ。
え、
部長は包囲されて飛び降りたというのか。やがて先輩たちもやってきた。
中野先輩、部長が下に落ちたって聞いたんですけど。
疑問解決できないまま僕は問いかける。
そうだ、展望台に追い込んだのは良かったんだが、もぬけの殻だった。飛び込む寸前に物音がしたんだがな、調べてすぐに分かった。やはり抜け道があったんだ。その後の話は深町に聞け。僕は先輩を見る。
私は展望台の裏崖側に待機していたわ。多分長野先輩が部長を捕まえてくれると思っていたから、かなりぼんやりしてたかもしれない。突然そばの壁が倒れたかと思うと部長が飛び出して。
部長に襲われたりはしませんでしたか。
私はその瞬間驚いて悲鳴を上げてしまったんだけど、部長の方も驚いたみたい。目が合った瞬間こちらを見てぎょっとした顔をしてた。すぐに私に近づこうとしたけど、長野先輩や山寺さんの声がしたからすぐにそれを止めたわ。もうダメか。そう言って彼は。
その風景が思い出されたのか、彼はうつむき黙り込んでしまった。あの時聞こえた悲鳴は深町先輩のものだったのか。そしてその後の嫌な音は部長が地面に叩きつけられた音というわけか。追い詰められた部長は観念して飛び降りたとでも言うのだろうか。展望台から宿泊棟までの高低差は結構あったと思う。おそらく助からないだろう。つまりそういうことだ。追い詰められたあいつは自分が敗れたことを知った。そして捕まることより死を選んだということだ。あいつらしいといえばそれまでだが。
これで事件は解決というわけですか。
どうした、これ以上何かが必要なのか。
綾の問いかけに疑問を感じたのか先輩が問う。
いえ、そんなつもりじゃないです。ミステリー小説なんかじゃないんですから。ただこれでやっと落ち着いて眠ることができるんですね。あとはどうやって島から脱出するかを考えるだけでいいんですね。
その通りだ。残された課題は大きいが、殺されるかもしれないという精神的不安は解消された。
やっと見回りから解放されるんだ。
僕も思わず安堵の声を上げる。能天気な発言だと思う。ふと深町先輩を見ると悲しげにうつむいていた。
かつて、いや今でもそうだが、恋人だった男が死んだ。
彼女にとっては現在はその気持ちだけでいっぱいなのだろうか。
合宿初日に恋人は殺される、いや殺されたように見えた。しかしその晩恋人に襲われ怪我をさせられた。殺されてもおかしくなかった。
そして恋人は部員たちの皆殺しを企み実行をしようとしたことを知ってしまう。村の先輩が毒殺された。本当に殺人者となった恋人。今その恋人は崖から転落し死亡した。ここ数日での激しい変化に彼女自身ついていけてるのだろうかと思う。この合宿の間ずっと部長に振り回されていた感じがする。それは僕たちも同じだが、恋人たる彼女にとってはいちいち感じるショックが半端じゃなかったろう。それが最悪の結果で終わりを告げた。
先輩大丈夫ですか。
アヤもそのことに気づいたのだろう。深町のそばに寄り添っている。
大丈夫よ、ごめんなさい、心配させて。
彼女は笑顔を見せる。さあ下に降りるぞ、ここにはもう用はない。干渉に浸る間もなく長野先輩が打ち切る。僕たちは長い下り階段を降り、宿泊施設にたどり着いた。犯人の死より事件が解決したのだが、その死のもたらすものの重みのため足取りは恐ろしく重かった。
深町たちは部屋に戻っていろ。俺と田中はあいつの遺体を片付ける。
ピンポンピンポン。
次。
おいおい、またそんな仕事をしなきゃなんないのかよ。思わず口走りそうになるのを抑え込んだ。
先輩はとても冷静に当たり前のように言うが、死体、しかも他殺体を見たり触ったりするのがどれほど苦痛か彼にはわからないのだろうか。未だに村の先輩を運んだ時の感触や周期が僕の体にまとわりついているのだ。
わかりました、お願いします。トール君も大変だろうけどお願いね。じゃあ先輩、部屋に帰りましょう。
アヤは深町先輩の背中に手を当てた。玄関のドアが閉まると先輩がため息をつく。
お前も辛いと思うが我慢してくれ、俺一人じゃ運べないからな。
珍しく僕のことを気遣う。
仕方ありませんよ、我慢するしかないですから。毛布か何かを持ってきた方がいいですね。
そうだな、あいつの部屋に余った毛布があっただろう、それを持ってきてくれ。
わかりました。
僕は少し躊躇したが仕方ないなという感じで玄関のドアを開けた。
部長の部屋ということは村の先輩の死体が安置されているのだ。それだけで気分が滅入る。僕は廊下に上がり、部長の部屋だった場所の扉を開ける。
わずかな周期とともに霊気が廊下に流れ込んでくる。周期がすぐに死臭だと分かった。部屋は猛烈に冷やしているが、やはりその腐敗の進行を止めることはできないのか。
カーテンをしっかりと閉めた部屋には外の光はほとんど入ってきていない。暗闇を解除するため部屋の電灯をつける。部屋に入るとすぐにドアを閉める。室温が上がったら大変だ。毛布は押し入れの中に入っていたはず。押し入れと反対方向にベッドがある。極力そっちは見ないようにしないと。
僕は早足で押し入れの扉を開け、下の方に置いてあった毛布をつかむ。
早くこの部屋から出ないと。
ドアへと向かい一気に開く。電灯のスイッチを切り外へと出ようとした時、思わずベッドに目が行ってしまった。
何かの拍子に毛布が動いたのか。
ベッドに横たわり、全体に毛布をかぶせていたはずの村の先輩の顔の部分が見えていた。
顔はこちらを向き、閉じたはずの目が開いていた。
廊下から入る光に濁った目が光ったように感じた。
それどころか、
僕は小さく悲鳴を上げたかもしれない。必死で叩きつけるようにドアを閉め、玄関へと走った。後ろを振り返るのが怖かった。
遅かったな。
僕が外へ出てくるなり、玄関のそばに座り込んでいた長野先輩がつぶやく。息を切らせているのが不審なのか。
何かあったのか。
いえ、何でもないです。
そういうのが精一杯だった。
うん、まあ死体のある部屋に行ったんだから、ちょっとは怖いんだろうな。
ありきたりの解釈をすると、長野は立ち上がった。どこから持ってきたのか担架を肩にかずり、裏庭へと歩いていく。
倉庫にそんなものあったかな。
僕も慌てて後を追う。
さっきのことは単なる幻覚だろう。ありえないし考えられない。疲れがひどいからその影響に違いない。このことは彼には言えないな。おかしくなったか怯えてるとしか思われないからな。実際幻覚でしかなかったのだろうと思う。ありえないから。裏庭のコンクリート擁壁から少し離れた場所に人が倒れているのが見える。考えるでもなく部長だ。ジーンズに茶色っぽいシャツを着ている。首と右腕がありえない方向に曲がっているのを見て、彼がすでに鍛えているのだとわかる。さっさと作業するぞ。長野先輩に続いて死体に近づく。極力見ないように注意をしたが、医師とは無関係にその遺体の状況を確認しようとしてしまう。首が90度に折れ曲がり、強く頭を打ったのか避けているのが見えてしまった。冷静に。本当は冷静じゃないが、付近を見回すと薄桃色の奇妙な肉片が飛び散っているのが分かった。幸いなことに部長は目を閉じているようで、部屋で体験したような事態には陥らずに済んだ。思ったより出血は少ないようで、部長の倒れている地面には血だまりがないように思えた。飛び降りた時に何度か崖の方面で体を打ちつけながら落下し、最後に地面に激突したのだろうか。どうした？僕が考え込んでいるのに疑問を感じたのだろう。先輩が話しかけてきた。いえ、何でもないんですが。目線は地面へと向く。死のことか。僕はうなずく。俺も詳しくはないが、地面がコンクリートとかじゃない。土に血が染み込み、血だまりができていないんだろう。
確かに血だまりができるというのは固定観念にすぎませんね。
どういう理由でこうなるかなどと素人ではわからない。俺たちができることは死体を腐敗からできる限り守り、警察の調査を手助けするだけだ。僕はうなずく。地面に置かれた担架に毛布を敷いた。先輩は遺体の横にしゃがみ込み、両手を地面と遺体の間に差し込む。
あ、手伝います。
僕が遺体に手を触れる間もなく、転がすように担架に乗せてしまった。シャツに血痕がついているのも気にせず、テキパキとした動作で部長の死体を毛布で覆ってしまった。さあ、さっさと運ぶぞ。担架の片方を持ち、長野先輩が構える。一人で動かすことができたんなら、村野先輩も時もやってくれたらよかったのに。僕はああいったのは苦手なんだ。何をグズグズしてる？
あ、すみません。
僕は反対側を持つ。朝食後と同じように部長の部屋へと二人して入っていく。同じように遺体を担いで。冷気が部屋から廊下へと流れ出す。わずかながらの刺繍も感じ取れる。これで終わりなのだろうか。余っている毛布を床に敷き、毛布にくるんだままの部長を寝かせる。そういった作業を行いながら、僕は思いを馳せていた。被害者と犯人が同じ部屋に死体として並べられている。犯人である部長の動機ははっきりとはしない。理解できないものであるが、これで解決となるのだろう。犯人死亡によるエンディング、後味の悪い結末であり、最悪の合宿だ。俺は風呂に入ってもう寝る。今日はいろんなことがありすぎて何も考えられない。珍しく弱気なセリフを吐き出し、そんな自分を自嘲気味に笑う長野先輩。
こんなことがあったら誰だって嫌になります。
そうだな。だがこれで終わりだ。何もかもが終わる。
これからどうなるんでしょうか。僕たちは助かるんでしょうか。
わからない。誰かが不審に思って船を出してくれれば助かるだろう。部員が島に合宿へ来てることは親たちは知っている。一週間の予定なのに期日に帰ってこない子供たちを知れば確実に助けが出るだろう。遅くともあと二日もすればそうなるだろう。食べ物はないが、それくらいならどうにかなるだろう。勇気づけるように彼が笑う。こうやって笑顔を見せる彼を初めて見たように思う。
そうですね、安心しました。事件は解決しても助けが来ないなんてシャレにならないですからね。
さて、俺は風呂に行く。お前は山寺たちの様子を見ておいてくれ。女連中にとっては今日はあまりにショックだろうからな。
そう言うと先輩は部屋を出て行った。
僕もこれ以上部屋にいる必要性はないので、そそくさと廊下へ出、ドアを閉める。廊下に出ると早速シャワーの音が聞こえてきた。
長野先輩がシャワーを浴びているのだろう。
早いな。
部屋に戻ると椅子に腰掛けた。僕もシャワーを浴びたいし、着替えもしないといけないからだ。刺繍が全身にまとわりついているような気がするし、そんな状態で綾たちのところを訪ねるわけにはいかない。
20分くらいして外に出ると風呂は静かになっていた。どうやら先輩は出たようだ。
着替えを持つと僕も風呂へと入った。髪まで洗い、すっきりすると僕は服をすべて着替えた。部屋を出ると廊下を玄関へと進み、2階へと続く階段を登っていく。廊下の両側にドアが3つずつ並んでいる。本当は右側に女子部員がいたのだが、最初の事件で真ん中の深町の部屋の窓ガラスが割られたため深町先輩だけは反対側の部屋に移っている。僕は一番手前の部屋のドアをノックした。そこは綾の部屋になっている。少し間を置いてドアが開いた。
あ、トール君。
疲れた顔をして綾が顔を出す。
大丈夫かなって思って。
うん、ちょっと疲れたけど大丈夫。なんか事件が解決したせいで貼っていたものがプツンって切れちゃったみたい。ものすごく体がだるくなって。
そうか、確かにほっとして疲れが来ることはあるもんな。深町先輩はどうだった？
さっきまで先輩の部屋に一緒にいたんだけど、疲れてたのかしら、眠ってしまったわ。
そうか、先輩もずっと大変だったもんな。
一瞬の間が空く。僕は彼女の顔を見つめていた。
どうかしたの？
不思議そうな顔でこちらを見る。僕はすぐに気づいた。疲れたようなふりをしているが、綾は疲れていない。もちろん疲れているのは間違いないが、さっき言ったように事件が解決して緊張が切れた状態ではない。何か隠し事をしている時の仕草表情を綾が示しているのを見逃すはずがなかった。何か隠してるだろう。
え、別に何もないけど。
左手の中指で左の目尻を押さえ、右下方の虚空を見る綾。
それだよ、その仕草。目尻を左の指で押さえて右側を見てる。それ綾が何か隠している時必ずやってることだ。
一瞬ハッとしたような顔をして慌てて腕組みし、こちらを見つめる。
バレちゃったか。やっぱりトール君には嘘はつけないな。
諦めたような顔で笑う。
なんとなくは分かってしまうんだよな。ずっと一緒にいるからかな。
そうだね、全然ありがたくないけど仕方ないよね。
今回の事件の結末、気になるところがあるんだろう。
しばらく綾は腕組みして考える。
どうした？
ここじゃなんだから外に出ない？
どうやらこの宿泊施設では話したくないみたいだ。僕はうなずいた。
ちょっと待ってて。
アヤは部屋の中に戻るとジージャンを右手に出てくる。
さあ行きましょう。
トントントンと小走りで廊下を駆け下りていく。僕も急ぎ足で後を追う。玄関先で立ち止まると廊下の奥の方を見る。食堂の電灯はつい、食堂の電灯はついているが、長野先輩の姿はない。すでに部屋で寝ているのだろうか。
行きましょう。
さっさとスニーカーを履くと、ドアを開け外へと歩いていく。昼間の暑さが嘘のように、開けたドアからひんやりとした冷気が入り込んできた。すでに空では星が無数に輝いている。僕は靴を履くと、下駄箱に置いたままになっている懐中電灯をつかみ、綾の後を。外は月明かりに照らされ、懐中電灯なしでも歩ける状態だ。綾はさっさと道を下っていく。どうやら港の方へと行くつもりらしい。念のため、綾の足元を電灯で照らしておく。月の光に照らされ、風景の陰影がさらに強調される。光の届かない場所は完全な暗黒。誰かが隠れていても全くわからない。遠くから虫の鳴き声が聞こえる。そして、遥か遠くから犬の鳴き声が聞こえる。来た日から犬の鳴き声が存在していた。しかし、その姿を見ることはなかった。こんな島でも住んでいるんだな。あいつらは一体何を食べて生きているのだろうか。廃村の中を歩いていく。かつては賑やかだったこの漁村も今は誰一人もいなくなり、単に不気味さを醸し出すアイテムでしかない。アヤは一度もこちらを振り向かず、僕に話しかけることもなく歩き続ける。どうやら何か考え事をしているようだ。やがて波の音が聞こえてきた。港が近い。潮の香りがかなり濃くなってくる。コンクリートの港がその薄墨色の白木色の姿を見せ始める。防波堤が海へと伸びているのがはっきりと見える。
この辺でいいかしら。
綾は僕の方を振り向く。防波堤の壁面に体を預けるようにすると再び話し出す。
ここなら誰にも聞かれないわ。
思い詰めたような瞳が月明かりに照らされる。青白く見える肌、わずかに光っているように見える瞳。どういうわけかドキリとしてしまう。
先輩たちに聞かれたくない話なのか。
そう、トール君以外には聞かれたくない話よ。
それは一体何なのかな。
もちろん合宿で起こった殺人事件についてよ。トール君は部長が犯人だったことに納得できた？
いきなり確信をつく発言だ。
さあ、不自然なところはあるかもしれないけど、でもこれが真実だと言わなければ、これが真実だと言われればそうかなって思う。最初の自作自演の殺害から始まって、食料消失、無線機破壊、そして深町先輩が襲われた事件も部長の犯行は確定だろ。村野先輩の毒殺はよくわからないけど、毒物の入手とかを考えると部長以外考えられない。他の部員には毒物の入手なんて不可能だと思うけど。
そうね、トール君の言う通りだと思うわ。
僕の回答にうなずきながら綾が言う。なんだか先生に褒められる生徒になった気分。
じゃあ部長の最後については。
まさに見たまんまだろ。僕たちは島中を探しに行ったと思い込み、油断していたところを強襲され、焦った部長はもうダメだと判断して身を投げたと。再び綾はうなずく。綾、
何か
疑問があるんだろう。早く教えてくれよ。
まだ完全に証拠があるわけじゃないの。だから断言はできない。疑問点がいくつかあるんだけど、トール君はどう思うか教えてくれる？
ちょっと時間がかかりそうだな。そう思った僕は防波堤をよじ登り腰掛ける。アヤンも僕を見て同じように座る。ストップここからアヤの疑問の点が、一つずつ上げていくのが始まるんですけども、これでやめよっかな。こっからあとな、今126ページだからあと37ページか。これいっちゃうかな。もう頑張るかな。レス読み、そろそろゲストが来る頃、552番。そろそろゲストが来る頃って何それ。その予想は、毎回ね、またリスナーさんからの突があったらビビりますけどね、また来たよみたいなね、すっげーっていう。でもそうだな、あ、まあでもあまり言わない方がいいか。やめとこう。で、553番さんで、イサムさんこんばんはと。おーっと、久しぶりにまともな、イサムさんこんばんはなんて久しぶり見た気がするぞ。こんばんはです。で、554番さん、今来ました、こんばんはと。23時57分だから、あんまり経ってないね、今来たからね、本当っぽいね。で、こんばんはです。で、555番さんで、今来た、イサムさんこんばんによと、によって、誰だと、まあ、とりあえずこんばんによと。まあ、言ったことないですけどね、こんばんによなんて、まあ、こんばんによと書いてあるんで、こっちもこんばんによと返してみた。で、556番さん、今来た14にかっこいいわ。9042、かっこいいわ。今ちょっとかっこよく言ってみた。今自分でね、すごい恥ずかしいですけど、これ。で、行くか。っていうかね、本当にね、おかま声どうにかしたいよ、本当に。どうにかしたいけど、どうもできないから、そのまま行きますけど。じゃあ、続いていきますかね。っていうかね、今回ね、曲間違えたね、絶対。なんかテンションが、曲のテンションが全然違う。うん、もうちょっとなんつうのかな、作戦系のやつを長めにやるのかなと思ったら、あっさりと終わっちゃったんで、これ失敗したなと思って、うん。じゃあ行きましょう。あやの疑問点を上げていくところからですね。続き、
じゃあ一つずつ上げていくね。まず一番最初の疑問は、トール君が最初に来た時に島のあちこちを見て回ったのを覚えてる？
僕はうなずいた。最初に島に着いた時、アヤが迎えに来てくれて時間があるということで島を巡ったことを思い出す。あの時は他の部員はみんなどこかに出かけていたな。
山に登って洞窟に行ったことを覚えてる？覚えてると思うんだけど、あの時洞窟の入り口に誰かが花とタバコを置いてたでしょ。
そういえばあったな。アザミの花とマイルドセブンだったように思う。誰が置いたのかわからなかったけど。
お供えしてそれほど時間の経っていないアザミの花束とマイルドセブンスーパーライトが一箱。トール君は知らないでしょうけど、アザミの花言葉は権威、触れないで、独立、厳格とかいうのがあるけど、復讐って意味もあることを思い出したわ。
花言葉なんてほとんど知らないから何とも言えない。しかし復讐だなんて穏やかじゃない話だ。それにしてもタバコの銘柄までよく覚えていたなと感心する。それから花言葉なんて女の子らしいことにも興味があったんだと驚いた。あやって花言葉にも興味あるんだ。
茶化さないで。死んだ人に対する喧嘩としてはアザミは適切じゃないわ。だから その人に対する決意を示したものじゃないかって考えた。今回の事件の犯人と喧嘩した人は同一人物ではないかと私は思うの。そう考えると事件は矛盾を抱え出す。あざみのしおれ具合からしてごく最近に置かれたものだったでしょ。でもここは無人島、定期便もない、船をチャーターしなければ来られない島。考えるまでもないわね。消去法で喧嘩をした人物は私たちミステリー研究会の誰かになる。
僕はうなずくだけだった。部長以外の人間を犯人と考えているのだろうか。では一体誰なのか。彼女は髪の毛をかき上げる仕草をしながら話を続ける。
洞窟の入り口にわざわざ復讐を意味する花言葉を持つ花を添えたということは、あそこで亡くなった人に対する喧嘩であり、その人に対する誓いとも言えるんじゃないかしら。つまり長野先輩が話した去年の事故、それに対する決意の表れと判断するしかないと思うの。
僕は村野先輩の語った去年の事件を思い出した。台風の中、一人の部員が洞窟に行き縦穴に落ち込んで負傷した。それを助けに行った部長たちのうち、ロープで救助に向かった品本という2年生部員が負傷した部員と共に転落し、海とつながっていた地下洞窟から吹き上げた海水に吸い込まれて行方不明になった事件。開業が変、開業じゃねえや、続き。僕はそのことを綾に話した。彼女はそれを聞き、むしろ納得したようだった。
村野先輩は事故ということで終わったって言ってた。警察も事故で処理したはずだよ。トール君だって納得してないでしょ。全ては証拠がないから事故で片付けられた。遺体も発見されない事故として。それに村野先輩は他に何か隠している感じね。まあそれはいいわ。その事実だけを聞かされて犯人は事故とは思わなかった。間違いなく事件だと思っていた。当然本当のことを知ろうとして行動するはず。そして全てを知った犯人は犯行に及んだのじゃないかしら。
綾はそこで言葉を止めた。僕の方を見つめる。その瞳は思い詰めたものに見えた。そう考えると犯人は去年ミステリー研究会にいて、あの事件に関わったものということなのか。だとすると長野先輩しか考えられない。僕は驚きを込めた。綾は首を振る。
それは短絡的じゃない。去年の合宿に参加していて唯一の被害者でない人が犯人なんて、さすがにそんな分かりきったことはしないと思う。
あらら、あっさり否定された。普通そんな分かりきった犯人はいないよな。あまりに簡単すぎる引き算だからな。
これは二つの意志が働いたから、ああいう結末になったと思うの。
え、それはどういうことなんだ。
思ったんだけど、去年の事故が部長による殺人だったとしたらどうかしら。
え、いや、僕は言葉を失う。
そもそも事件のあった合宿に翌年も来ようなんて考えること自体が不自然じゃない。普通の人なら避けると思うの。それなのに今年も島へ合宿に来た。普通じゃないわ。
それはその通りだけど、
私たちは島にかつてあった施設と未解決事件の秘密を探るとかもっともらしい話をしていたけど、それはあくまで事情を知らない者への説明でしかなかったんじゃないかしら。そして去年の事故を知る人たちは遺体を探すとか原因を究明するとかって説得したと考えた方が分かりやすいわ。
確かに去年の事故に立ち会った部員たちが翌年も同じところに行くことは理解しにくい。だが原因不明のまま終わってしまった事故の謎を究明すること、発見されなかった遺体を探す名目でと言われれば、被害者をよく知る者ならその話に乗ってくる可能性はある。 仮にそうだとして、どうして部長が殺そうと。
理由は一つしかないわ。去年の事故は事故ではなく事件だった。そして犯人は部長だったからよ。
は？ずいぶん突拍子もないことを言うな。僕は目の前の少女の推理に驚きを隠せなかった。
この考えなら説明がつくからよ。確かに物的証拠なんて何もないけど。
極端な考え方だな。そう思いながらも僕は彼女の推理に興味を持っている。次の言葉を発そうとしている少女をじっと見つめる。
推測でしかないけれど。
そう前置きしてアイは話し始める。
去年の滑落事故は部長の仕組んだものだとして、どうして今年もその島を訪れたか。それは簡単なこと。仮説1として、何か自分が犯人だと示す痕跡を残してしまっていることを思い出してしまった。仮説2として、事故について何かを思い出した、もしくは不審に思い調べている部員がいることに気づいた。そしてその部員が自力でも被告棟に行こうとしていることに気づいた。この2つが思いついたわ。で、仮説1は部長はお金持ちだし、自分で船を出すこともできるから一人で来て証拠を消せばいいだけとなるわね。だから残る仮説2が正しいんじゃないかなって思ったの。
部員の誰かが部長の犯行に気づいたってこと？
違うわ。誰かが事件性に気づいて、正義感か何か知らないけど、島を再訪する計画を立てたのよ。おそらくその人は部長が犯人だとは思っていなかった。だから部長に相談したんだろうけどね。
なるほど。被告棟に行こうにも船を借りないといけないから、金持ちの部長に相談したってわけだな。つまり部長は邪魔者を消すために合宿を企画した。月明かりを浴びて、いつにも増して綾の肌が白く透き通るように見える。その姿は幻想的な雰囲気さえ漂う。僕は綾の推理を聞きながらも異世界に迷い込んだ気さえしていた。
相談を受けた部長は自分の身に迫る危険を察知したと思う。そしてその部員の誰か他にも相談した人間がいないかと疑心暗鬼になった。証拠云々はともかく、その段階で殺害計画を練り出したはずよ。それも状況に応じて複数人を殺害する計画を。
ちょっと待ってくれよ、アヤ。
何かしら。
いくらなんでもそんなことで人を殺そうって思うのかな。
その辺の人間心理はわからないわ。でも現実に部長は行動を起こしたのよ。こんな無人島で唯一の連絡手段の無線機を壊したり、食べ物を全部隠しちゃうこと自体、相当な悪意がなければできないことよ。
そう言われればそうなんだけど。
じゃあ次に行くわよ。次に部長は合宿を行うにあたり、自分自身が殺されるというイベントを長野先輩に持ちかけた。単なる余興と思った長野先輩は協力したけど、これは本当は計画の第一段階だったのよ。島に殺人鬼がいる。それを部員たちに印象付けるだけで、他の部員には十分な効果があったはず。それに最初に自分が殺されることで、部員たちの推理から自分を外す効果もあった。あとは島の洞窟のトリックを使って、私たちより早く宿泊施設に帰り、無線機を壊したり食料を隠したりすることにより、外部犯行説をより確実にした。
いや、また待ってくれるかな。
どうかしたの？
不思議そうな顔でこちらを見る。僕が犯人だったら、そして部員を殺そうと考えたのなら、最初に計画を知る長野先輩を殺すと思うんだ。本当に部長が人を殺し始めたら、長野先輩だって秘密を黙っちゃいないだろう。なのに最初に襲われたのは深町先輩だった。
やっぱりそこに来たか。
感心したように綾がうなずく。
確かにそこが弱いのは事実なのよね。長野先輩の口封じをしておかないと、一つ事件を起こせば犯人が部長だってすぐバレるのにね。それに連続殺人を犯すとなると、最初に一番恨みを持つ相手、もしくは一番障害になる相手を葬っておかないとね。後になるほど相手は警戒するはずだから。まあそこが私の推理の根本になるから、それについては保留にさせておいてもらっていいかしら。
は？まあ彩がそういうのなら別にいいけど、では拝聴させてもらいましょうか。
僕は疑問を感じながらも、推理の全貌を聞きたいためにあえて彩の言葉に従った。今日ひどい神々
で、ストップ。お釜声が続く。てかもうね、お釜にすらなってないと言うと書いてあるけど、もう自分で言っててね、疲れてきたから、だんだん元に戻ってるよね。なんか自分で意識しないと、少しでも、なんつうのかな、お釜に近づけない状態にすらなってる。本当にもう疲れてきたわ。多すぎる。主人公より喋ってんじゃん、こいつ。女が。長野はあんまり喋んないし、主人公もなんかさ、あれだから、彩がやけに喋るもんだから辛いね、これ。今回は特に、彩絶好調だからね。もうお釜にすらなってないよ、確かに。これは大変だ。自分のこの地声がこれだと、お釜声すらね、出すのやっぱりきついんですよ。きついっていうか、ちょっとはやっぱり意識しないと出せなくて、だから、長いこのセリフというか、このね、やつが出てくると、もう、ダメだね。途中からとか、初めの方から、もう連続で喋ってると、意識して、あ、やべえ、今俺素でほとんど喋ってるなと思う。ね、ところに行っちゃうんだよね、どうしてもね。そう、きついわ。この辺疲れる。さーてと、彩の推理が続く。だけどさっき言ったそのなんつーの、なんで、この計画ね、一番初めのあれを知ってる長野を殺さなかったのかっていう大事なところを飛ばして言ってるから、あんまりそのなんつーのかな、根元がね、あんまりしっかりしてないのに、こいつの推測で物を言ってんのはどうなのかなっていうのはありますけどね。でもとりあえずこいつに、こいつの意見をね、聞こうかみたいなところになってるんで、それの続きを行きたいと思います。じゃあ行きましょう。
では、辻に村野先輩の殺人事件、明らかに毒殺だったわよね。先輩がわざわざ持ち込んできたオリジナルドリンクに毒物が混ぜられていたものだったわ。
青酸カリか何かだと長野先輩は言ってた。
そう、それ自体は間違いないわね。この事件にはいくつかの疑問点があるわね。トール君はわかるかしら。
そうだな、毒物の入手先と混入方法かな。
そうね、毒物をどこで入手するか。そもそも毒なんて簡単に手に入るものじゃない。神々、通常は厳重に管理されているはずだから。それからどうやって村野先輩のオリジナルドリンクに混ぜたかよね。確かに先輩が飲んでいたものを少し飲んだけど、あの味、匂い、とても飲めたものじゃなかったわ。あれに混入することさえできたら、少々の毒物の一臭や味はごまかせそうだと思う。
確かに僕も一口飲ませてもらったが、強烈な匂いと尋常じゃない吐き気を催す味だった。
そうだね、あの味と匂いじゃ少々毒物を混ぜられていても気づかないな。
では毒物をどこで入手したか、そしてどうやって混入したか。
町から持ってきたんじゃないのか。
しかし毒物なんてそう簡単に手に入るもんじゃない。いや、そういや何か見落としているような気がするな。
毒に関しては部長なら何らかの方法で
薬物を入手することは可能だと思う。でも他の部員たちも入手するチャンスはあった。
遠江君も知っているはずよ。村を散策した時に倉庫の中で発見したでしょ。あれは間違いなく農薬だわ。つまり廃村を探索した人なら誰でも発見し毒物を入手することはできた。問題は毒物を誰がどうやって購入したか。
大事なことを徹君は忘れてるよ。
え、何かあったかな。
よく思い出して、あの飲み物を彼女はどこに置いていたか。
僕は記憶を遡る。
確か
そうだ、村の先輩は誰かに飲まれたりしないように小さい冷蔵庫に隠すようにあれを入れてたな。
そう、台所の方にある小さな冷蔵庫にね。その時にいたのは私と徹君、もちろん村の先輩、そして深町先輩だったわ。
つまりあれを知り得たのはその4人だけだったってことか。
そう、村野先輩を殺害するチャンスがあったのは私たち3人だけってこと。部長は知り得ないことなのよ。さっき言った2つの意思がというのがこのことなの。
僕は幼なじみの推理に引き込まれていた。時折上目遣いに僕を見るその姿に今まで乱れた少女じゃないものを感じてしまう。探偵、いやそんなものじゃない。彼女は推理を楽しんでいない。何か悲しみに耐えるような表情だ。
村野先輩を殺害したのは深町先輩よ。
予想できた指摘でありながらも僕は衝撃を受けた。消去法でいけばそうなるかもしれない。でも僕は深町先輩がそんなことをするなんて思えないよ。綾の推理は抜かしていることがある。
何かしら。
僕が犯人である可能性さ。僕だって十分に容疑者だよ。綾は呆れたような顔をして僕を見る。
それを言ったら私だって容疑者だわ。そんなの論外ね。トール君は絶対に犯人じゃない。私とトール君は小さい時からずっと一緒だったじゃない。まるで兄弟のように。トール君が人を殺せるはずがない。それは私が一番知ってる。武将なんて何もないけど、これだけは唯一無二の真実、間違いないわ。
あまりにはっきりと言い切られた。僕だって綾が犯人ということはありえないことを知っている。知っている。彼女だけは人を殺すことなんてできないこと。だが綾、僕は
どうかしたの？思い詰めた顔をして。
いや、なんでもないよ。僕は慌てて笑顔を作る。果たしてごまかせたか。
もう変なんだから、深町先輩が犯人だという仮説で話を進めるわよ。
僕はゆっくりとうなずく。消去法でいけばそうならざるを得ないのだから。
さっき登録に指摘されたけど、自分の過去の犯罪を暴こうとした者の殺害を計画した部長が一番最初に消しておくべき長野先輩を殺害しなかったかの答えが殺害をしなかったかの謎の答えがそれよ。
もう一回言おう。
部長が一番最初に消しておくべき長野先輩を殺害しなかったかの謎の答えがそれよ。
つまり
部長は長野先輩を殺そうと考えていたのは間違いない。でもそれができなかったということ、物証は何もないってことだけは覚えておいて。証拠は今から探すつもりだから。最初の事件、深町先輩が襲われた時すでに部長は殺されていたとしたらどうかしら。
ん？そんなことはあり得るのか。
だって窓ガラスは割られていたし、先輩も怪我をしていたぞ。
そう考えないと辻褄が合わないのよ。まず最初に襲われるべき人物は部長の計画を知る長野先輩でなければならないはず。なのに深町先輩が襲われた。それでは長野先輩がすぐにおかしいと気づいてしまう。部長は部員たちの皆殺しを考えていた節もあるから、格闘技に長けている部長を生かしておくのは危険すぎるはずなのに。
でも実際に深町先輩は襲われたし、怪我もしていたし、僕はどういった理由かわからないが、深町先輩を弁護する側に立っていた。
誰も犯人の姿は見ていない。見たのは深町先輩だけ。
確かにその通りである。誰一人として犯人の姿を見ていないし、気配も感じていない。
そして次の事件が起こる。村野先輩は何か秘密を知ってしまったのね。それで深町先輩を脅そうとした。今となってはどういう理由で脅そうなんて考えたのかわからないけど、
僕は村野先輩が亡くなる前の晩に誰かを脅す電話をしていたことを思い出した。それは深町先輩の秘密を知った彼女が脅しをかけていた電話だったのか。そういえば村野先輩が亡くなる前の晩に宿泊施設をパトロールしてたんだけど、村野先輩はずっと食堂のテレビに彼女が撮ったビデオの映像を映してブツブツ言ってた。
何か気づいたことがあったんだわ。
今まで黙っていたんだけど、実はその晩に彼女が誰かに電話をしていたんだ。全部わかったから言うことを聞けって。綾の瞳が輝いたように思えた。
それよ、私の考えが間違いなかったのね。村野先輩は秘密を知ってしまった。そしてそれをネタに深町先輩を脅した。追い詰められた深町先輩は毒を村野先輩の飲料水に混入し殺害したということね。
なるほど。部長が去年の事件を隠すため秘密を知っている部員たちを、関係のない僕たちを含めて皆殺しにする計画を立てて実行しようとした。しかし去年の事件で亡くなった関係者がすでにミステリー研究会に入り込み復讐を計画していることを知らなかった。第一段階まで進めた部長はあっさりと復讐者に殺されてしまう。そのまま終わるであろうと思われた事件は新たな展開を見せる。犯人は村野先輩に犯行を気づかれてしまったのだ。そして内容は不明だが脅されてしまう。その状況から脱出するため犯人は村野先輩を殺害した。
OK、 次に進めてくれないか。じゃあ続けるわよ。深町先輩がどうして犯人なのかのさらなる証拠、それはみんなで部長の隠れ家を強襲した時のことよ。展望台への道には徹君が待機、入り口には私がいた。そして建物の裏側に深町先輩、長野先輩が突入をかけたけど誰もいなかったって話だった。
ああ覚えてる。展望台には秘密の抜け道があり、それは建物の裏側にあったんだ。部長は不意をつかれ焦って逃走、そこで深町先輩に出くわし、自分が完全に追い詰められたことに気づいた。観念した部長はそのまま飛び降りた。
それがおかしいのよ。まず出くわしたのが長野先輩だったら勝ち目がないって思うかもしれないけど、相手は深町先輩よ。彼女を人質に取れば楽々逃げられるわ。
確かにそうだけど、自分の彼女を利用したくはなかっただけじゃないか。
確かにそういったことを考えるかもしれないわね。たとえそうでも彼女を見て観念するとは思えない。人質に取ろうと考えないまでも、普通なら逃げようとするはずよ。なのにそれをしなかった。いいえ、できなかったのよ。すでに死んでいるんだから。深町先輩は展望台の隠し扉の奥に部長の死体を隠し、頃合いを見て下へと投じたのよ。
そんなうまくいくもんか。僕たちが展望台へ行くなんてどうやって予想したんだ。深町先輩は一切そんなことを言ってない。 部長の死体は海にでも捨てていたら、ずっと部長犯人説は消えることなく残っているはずだ。部長は全てを悟ったんだろう。すでに包囲されていることに。部長は頭が切れる人だ。それくらい瞬時に分かってしまったんじゃないかな。
そうね、私だって深町先輩を犯人だなんて思いたくない。でもそれを否定する推理が思いつかないの。部長が犯人であまりに不自然で部長が犯人ではあまりに不自然で納得できないの。だから徹君に否定してもらいたかった。
彩の瞳がかすかに潤むのが分かった。僕は彼女を納得させるため何かを言わなければならないと感じた。確証を得られていないこと。1、深町先輩が部長を殺害する動機がないこと。2、部長をいつどうやって殺害したのか。3、村野先輩を殺害した毒物の入手先。4、深町先輩が襲われた事実をどう説明するか。思いつくのはこれくらいかな。これらが解決されないと綾の推理には成り立たないと思う。一通りの疑問点を挙げてはみたが、深町先輩に犯行が不可能である証拠は一切なかった。犯人に最も近いのが彼女であることを否定できない自分が虚しかった。綾はうなずく。
他にあるかもしれないけど、まだまだ推理としては弱いね。知れた証拠なんかから最も可能性が高いのが深町先輩だというだけ。私の勝手な思い込みだったらそれでいいの。できることなら見たままの結末がいいんだけど、今晩はじっくりと考え、明日にでもまた調べてみるわ。
僕はそれに関しては何も言わなかった。言えなかった。
ありがとう徹君。誰かに話して意見を聞きたかったの。心の中に押し込めていると耐えきれなくなって苦しかった。誰かに相談するったって徹君以外いないもんね。すっきりしたわ。ありがとう。
うん、少しでも役に立てたんならよかった。本当は僕が完全な推理を披露できればいいんだけど、何も浮かばないからね。
うん、期待してないから大丈夫。
薬と笑う。ひでえな。僕は怒ったふりをしてみせる。
冗談冗談、徹君には期待してますよ。
そんなやりとりにわずかだが心和らぐ気がした。こういった状況下だからこそ安らぎがありがたかった。
じゃあ帰ろっか。
そうだね、もうこんな時間だから。時計を見ると日付が変わろうとしていた。ずいぶん長い時間話し込んでいたんだな。ふと思う。この時間がこのまま永遠に続けばいいと。こんな異常な状況下であっても、綾といられるこの時間をずっと過ごしたい。叶わぬ夢とは分かっている。僕たちは来た道を再び戻っていく。時折暗闇で遠近感がなくなり転びそうになる。その度にいてっと声を上げたりする。綾は立ち止まると僕のそばに近づく。
トル君。
彼女がまじまじと僕を見る。
トル君、前から聞きたかったことがあるんだけど。
なんだい。彼女は何やらかなり躊躇しているように思え。
トル君ってよく今みたいに何もないところでつまずいたり、ひどい時は転んだりすることがあるよね。バーベキューの時だって私が投げた缶をキャッチできなかったし、もしかして徹君の目って。
ん？いやいや、そんなことないよ。僕の目は普通さ。よくつまずいたりするのは注意力散漫だからだよ。親父にもよく言われるんだ。お前はいっつもよそ見ばかりしてきちんとお前愛を向いてない、だから転倒するんだってね。実際なんか知らないけど落ち着きがないっていうのかな。街を歩いていたら可愛い子に目を奪われるし、学校だって女の子のスカートが気になるからね。フラフラフラフラさ。話せば話すだけ不自然だ。 隠そうとして必要以上に無駄なことを口走っている。アヤは悲しそうな目で僕を見つめていた。
私そこまで言ってないよ。本当に見えないの？剣道をやめたのもそれが原因？いつからそんなになったの？どうしてなの？
やつり早に質問を繰り出してくるアヤ。
違う違う、何を言ってるんだよ。僕の目は普通さ。
分かった、本当のことを言うよ。ちょっと勉強のしすぎで視力は落ちてるだけさ。メガネは嫌だし、かといってコンタクト入れるのも苦手だから何もつけてないだけなんだよ。だから今一歩視力がついていってないんだよ。
その言い訳がどれほど嘘くさく響いたか、アヤは僕をじっと見ている。何か思い詰めたような表情を見せるが、それ以上追求することはなかった。それが僕の嘘を見抜き、僕の心情を悟ってのことなのか、言葉そのままに受け止めての反応なのかはわからなかった。ただその帰り道、ずっと彼女は僕の手を握ったまま、一言も言葉を発しなかった。彼女の思い詰めた、そして寂しげで悲しげな横顔に、僕は言いようのない痛みを感じた。部屋に帰ると、僕は一人窓を開けて外を見る。夜風が先ほどよりさらに冷気をはらんでいる。相変わらず遠くから遠吠えが聞こえてきて、なんだか背筋が寒くなるのを感じた。これ以上何も起こるはずがない。全てが終わっている。僕はそう思っているし、そう思いたい。ただあの遠吠えを聞くたびに不安に駆られてしまう。事件は終わっていないのではないだろうかと。たとえ間違いであっても、真実を知らずに終わる方が良いこともある。それが今であり、アヤの推理が間違っていることを願わずにはいられない。しかし僕の中でそれを否定するものがあるのも事実だ。それがコールタールのようなどんよりと粘りのある負の思考が僕に絡みつく。必死にそれを否定しようとするが、どうにも振り切れないままだった。4日目終了。終わり。以上です。終わりです。あと5日目だけなんだけど、どうすんだこれ。5日目でこれちゃんと終わんのか、これ大丈夫かこの展開。とりあえず4日目終了でございます。これで、終わりました。お疲れ様でした。はい、もうね、思ったよりも時間いっちゃいましたからね。もう去りましょう。思ったより、時間かかった。なのでですね、さらっと終わりたいと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。残りあと1日、5日目でこれ終わりなので、帰国と殺人事件はですね、あと1日なんですけど、大丈夫ですかこれ。ちゃんとなんかすっきり終わるのかというところですけど、わかりませんけどね。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。相変わらずですね、ファイルバンクの方に、アップしますんで、もしね、途中から聞いてて、なんだろう、興味があったとしたらね、落として聞いてみてもいいんじゃないかと思ってみたりなんかしたりしますよ。さっと終わるなよって書いてあるけど、終わる。はい、さすがに無理だわ、仕事あるし。んで、本当だったら10時に行くこと自体がかなり無茶してるから、じゃあこの辺で終わります。それでは、この辺でバイバイ。